TV ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白中アイヌ語教室の高木菊江さん。今日の講座は食料をどうやって保存しているかについてお送りします。
皆さんおはようございます。アイヌ語ラジオ講座の高木菊江です。
おはようございます。吉田真理子です。
一緒のでよろしくお願いいたします。
一緒のでよろしくお願いします。6月と言いますとね、
はい、
ブライダルシーズン、ジューンブライド、
はい、
まあ、今月は結婚式出席するのよ、または何件も出席しなきゃいけなくて大変だななんていう方もね、いらっしゃるかもしれないんですけれども、
はい、
まあ、特に6月といってもアイヌの人たちの結婚シーズンとはまあ関係ないですよね。
そうですね、あまり聞いたことないですね
あのお付き合いすると好きな人にこうプレゼントを送ったりするじゃないですか、やっぱね、アイヌの人たちのこうお付き合いのね、時にこうプレゼントする時ってやっぱあると思うんですけれども、
女性はこの前お話ししたあのマタンブシとか、
はい、
あのテクンペ、鉄鋼ですね、星とかそういうのを作って好きな人にプレゼントしますよね。
綺麗に刺繍を施して、
そうですね、男性がそれをいただいてからですけれど、目の子まきりって言ってね、彫り物をしたものを女性にプレゼントするんですよ。
目の子まきり、どんなものなんですか？
小さな小刀でですね、それであの山菜取ったり料理したり したりするように使うようになるんですよね。だけど結婚するからあげるかどうかはちょっとわからないんですけど、好きな人にあの心を込めて彫ってあげると思うんですよ。
じゃあいただいたその小刀は、それこそ肌身離さず持って、
そうです
ね、料理する時とか山菜取ったり使って、
そうですね、
好きな人がいつもそばにいるみたいな感じなんですね。
はい、
じゃあ本当に大事なものになるわけですね。
そうです。はい、
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は第12回食料をどうやって保存しているかについてお話しいたします。
今日のポイント、保存食としての鮭。
それでは本文を読んでいきましょう。アイヌウタラアナックネカムイチプカカムカキナカツナシカシケタウサムカネアリルエネ。では本文を文節区切りに読んでいきますので、吉田さん後について言ってくださいね。
はい。
アイヌウタラアナックネ、
アイヌウタラアナックネ、
カムイチプカカムカキナカ、
カムイチプカカムカキナカ、
トゥナカシケタウサムカネアリルエネ、
トゥナカシケタウサムカネアリルエネ。
では本文を文節区切りに解説していきます。アイヌウタラアナックネ、
アイヌウタラアナックネ。
アイヌウタラはアイヌの人たちですね。アナックネは何々はの和ですね。アイヌウタラアナックネはアイヌの人たちはになります。カムイチェプカカムカキナカ、
カムイチェプカカムカキナカ。
カムイチェプは鮭のことですね。カは何々もですね、何々もになりますね。カムは肉、カは何々ものもですね。キナは山菜、カは何々もで、カムイチェプカカムカキナカで、鮭も肉も山菜もとなります。トゥナカシケタウサムカネアリルエネ、
トゥナカシケタウサムカネアリルエネ。
はい、トゥナは火棚のことですね。カシケは何々の上 になります。たは何々にのにですね。トゥナカシケタでチラナの上にですね。ウサムは並べるですね。カネは何々して、でウサムカネで並べてになります。アリルエネは、アリは置く、ルエネは何々なのです。トゥナカシケタウサムカネアリルエネで火棚の上に並べて置くのですとなります。本文を一通り読んできましたので、はい、日本語で解釈していきます。アイヌの人たちは鮭も肉も山菜も火棚の上に並べて置くのですになります。アイヌは鮭だけではなく肉類や植物、すべての食料を年中いつも食べられるように保存していました。保存法として一つは乾燥させること、もう一つは凍結する方法の二つがあります。ですね、ツナという言葉がありますね。
はい、ひだなと訳していましたけれども、
ツナの上にある、ひだなの上に並べておくって、あの食料を、ね、保存するときに火棚の上ってありますけど、ツナとは網状に編んだ、あの木の棒とか、あの木の皮を網状に編んだ棚のことを言いまして、いろりの上にね下がっている棚なんです。
上から吊るしてあるんですか？
上に吊るしてあるんです。上から、天井から吊るしてある、
はい、
網棚のようなものをツナと言います。
でそこにいろいろとあの保存する食料があるんですね。
そうですね、いろんなもの、魚とか野菜とか肉とかそこに上がっています。乾燥させて燻製にもしました。
はい、
白糠の文化保存伝承者である根本与三郎さんは、前回マレップの時に鮭の話をしましたけれど、今も鮭や鹿をあの燻製にしていると言います。私が子供の頃にですね、実際に経験のある保存法の人として、
はい、
魚のキュウリウオっていう魚がありまして、
はい、
今でもいますけれど、
キュウリウオ、
はい、その魚をですね、あの焼き干しにして、火棚の上に並べてすっかり乾燥させるまで置いて保存しとくんですよ。それも私が子供の頃に見た一つの保存法ですけれど。
食べるときはそのまま食べるんですか？
食べるときは何かの出汁、うどんの出汁とか、あのおはう味噌汁とか、いろんな汁の出汁にしたり、あのゆっくりそのまま煮て、柔らかく煮てから食べるようにしたりしていました。もう一つなんですけど、昔は大ウバユリですね、
はい、
それから粉を取ってお団子にして、シトですね、アイヌ語で団子のことシトと言います。それを干して、粉を取って干して保存したりしましたけれど、今はですね、私が覚えているのはジャガイモを、秋畑の全部掘ったジャガイモを掘った後に、畑の上にですね、ジャガイモをそのまま放っておくんですよ、で一冬過ぎるとジャガイモがすっかり凍って、春になってくるとだんだんだんだん溶けてきます。自然に溶けてきて、すっかり柔らかくなったジャガイモを、あの皮を剥いて水にさらすんです。
はい、
で水にさらして何回か水を取り替えて、だんだんだんだんの水の色がきれいになっていきます。そしたら、あのアクが抜けた頃に何か袋に入れて絞って、何かあの潰すね、目のこざらみたいのがあって、それで潰していくんですよ。潰して、すっかり潰して団子を作りまして、シトを作りまして、それを火で焼いて食べるんですよね。それをポッチェと言います。
ポッチェ、
ポッチェは私たちが子供の頃、しばれ芋って言って、 あのおばあちゃんがよく作ってくれて焼いて食べた記憶があります。そのポッチェがですね、
はい、
余ったその粉をポッチェの余った粉をドーナツ状にまた丸く作っておくんですよ、
はい、
中に、ま、あの穴を開けてドーナツ状に団子、はい、団子のねあのちょっと大きいようなのを作ってそれをゆっくりと乾燥させるんです中まで。それが石のように固くなるんです、そうするとずっと長く保存することができるんです。アイヌのね知恵なんですよね。
うーん、
それを保存するはね10年でも20年でも持つと言われてます。
その長期間保存したポッチェ、どんな味がするんですか？
そんなに味はないんですけれど、あのでんぷん質なので芋だけですとちょっとパラパラになることあるもんですからでんぷんをこう混ぜてちょっと固めてそれにお砂糖をちょっと入れるととっても美味しいおやつになるんです。
うん、
やっぱり砂糖の味があると子供の頃はよく食べましたね。とても美味しかったですよ。ルイベ。ルイベのルは凍らすのではなくて溶かすという意味があります、はい、イペは食べる食べ物のことを言います。したがってルイベは凍らせたものを溶かして食べるという意味になります。アイヌの人たちは、
はい、
鮭を凍らせてまたあの昼間ねちょっと溶かしたりまた夜になったら凍らしたりまた次の昼ちょっと溶かしたりして少しずつその溶けた部分を削って食べていくんですよ。それが何度も何度も繰り返しているうちに、とろっとしたとっても美味しい味が出来上がってくるんですよ。それを鮭の食べ方として一番最高の食べ方として食べていたようですよね。
私は札幌に来て初めてルイベを食べたんですけれどもね、あのやっぱり美味しいですよね。
そうですよね。
でも今まで凍らしたものっていう意味だと思ってました、溶かすっていう意味があったんですね。
そうなんですね、鮭はやっぱり一度凍らしてから溶かして食べるのが美味しいんですよね。今日の一言、ルイベ、溶かして食べるものでした。それではお時間になりましたね。また来週もこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いくださいね。
来週は3ヶ月間の高木さんの会の最終回になりますね、
はい、来週は第13回知らぬかの先住者についてお話ししたいと思います。
来週最後ですがよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
やいらいけれ、ありがとうございました。
ついうぬからんろ、また来週お会いいたしましょうね。
STB ラジオアイヌ語ラジオ講座をインターネットで聞くことができます。 STB のホームページの中にあるアイヌ語ラジオ講座にアクセスするとこれまでに放送した講座をリアルオーディオで聞くことができます。ホームページのアドレスは http://www.stb.ne.jp です。初めての方、一度聞いた方もぜひアクセスしてみてください。